今朝はコロサイ人への手紙の学びを続けますが、コロサイの教会っていうのはパウロがこの手紙を書いた時にはまだ訪れたことのない教会でした。おそらく信仰も若い教会で、その教会を励ますために書かれたのがこの手紙であり、問題も抱えていたんだと思いますが、その励ましの手紙の中から私たちに必要な、私たちも聞いて励まされ、また私たちも従わなくてはいけない、そういう内容があると思いますので、そこのところを今日も学んでいきたいと思います。ではお祈りします。神様、これからあなたの御言葉に耳を傾けるときに、どうぞ私たちと共にいてくださり、私たちの心をあなたに、また御言葉に、受けさせてください。語るものを清めて強めて用いてください。私たちの信仰を成長させてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。前回のところでパウロは神様が何をしてくださったのかっていうのを簡単な言葉で、道は私たちを暗闇の力から救い出して、悪魔の力ですね、さまざまな暗闇の悪魔の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。支配という言葉は国というふうにも訳されている言葉ですというふうに、ですから御子の国、神の国に移し入れてくださいました。で、私たちが、その御子のうちに私たちは贖い、罪の許しを得ているんですというところでした。その続きになります。その御子、私たちがその支配の中に移されたわけですけれども、どういう方の支配なのかということを説明してくれるところが今日この部分ですね。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。これはすごい言葉だというふうに思います。イエス様はどういうお方であるのか、まず見えない神の形である、神様が見えるようになるとどういう感じなのかというか、そうするとイエス様を見れば、イエス様ご自身も父を見たければ私を見なさいというふうに言われました。ヨハネの福音書のところにも、誰も神を見た者はいない、ただ父の懐におられる一人子の神が私たちに神様を示してくださった、説明してくださったっていう、そういう言葉がありました。そして作られたすべてのものを、すべてのものをお作りになった方で、そしてすべてのものを治めておられる方ですというふうに、この手紙の中でもパウロは言っています。ヨハネは福音書の最初のところで初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共におられた、言葉は神であった、それは分かりやすいですよね。それはイエス様が神であった、すべてのものはこの方によって作られた、 作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ですからこの方が、御子が、言葉が、神の言葉が、全てを作られたんだ、万物の創造者である。そして、もう少し読んでいきますと14節のところで、ヨハネの第1章の14節のところでは、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。それがイエス様ですよね。神が、神である言葉が人となって私たちの間に住まわれた。クリスマスというのは神が人となって人としてお生まれになったということを祝う時でありますけれども、ですから、御子というのはそういうお方であるんだと。ですからこの際に、天と地にある全てのものは見えるものも見えないものですから、天と地には私たちが見えるものあるのは私たちが見えるものだけではないですよ。おそらく見えるものだってどれくらいあるのかわからない、天文学者はもうわからないと思うんですよ。最近銀河の数っていうのが10倍ぐらいに増えたそうですよ、研究を続けていて。ですから私たち人間の知識というものは限られてますから、そして王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威である、それは私たちが見えないところの力というものがある。悪魔も見えないですね。そしてさまざまな権威、力というものがあります。それは全てを作りになり支配しておられるのが御子ですよ。私たちが救われて移されたその御子の支配、その支配の中、その支配を、その御国を支配しておられる方はどういう方ですか。万物をお作りになった方です。これは何かというと、想像図でありますけれども、他の銀河は見えるんですけども、私たち の銀河もこういうものだろうということで、大体大きさとかは分かっているので、ですから、円盤みたいになっているそうで、青いところが地球なんて、あんなでかくないですよ。地球はもう本当に見えない、この図では絶対に見えない大きさですよね、地球なんていうものは。そしてだけれども大体あの辺にあって、そして、10万光年の長さだそうです。ですから私たちがなんか宇宙船みたいのに乗って、光の速さで100年間動いたとしても1% も動けないっていう、そういう感じかなというふうに思います。とてつもなく大きい。それで、万物は御子によって作られた。もちろんこの銀河というものもイエス様がお作りになりました。そして銀河には数千億個の星というのは恒星ですね、光ってる星、太陽のようなものがあるんだそうです。数千億個たくさんあるということですね。ですからそれだけ太陽系のようなものがある、一つの銀河。それで、地球から見ると銀河ですね、これは他のいろんな銀河、宇宙には2兆個の銀河がある。2兆個っていうのは2つじゃないですよ、豆腐1兆2兆っていう、2つでもすごいですけれども、2兆個っていうのはその1000億の次の位が兆です。で、1つ の銀河にどれくらい星があったか、太陽があるかってさっきやりましたけれども、そういうのが2兆個あるんだそうです。万物は御子によって作られた。イエス様どれくらい力あるんですか、どれくらい神様って大きいんですか。その支配の中に、愛する御子の支配の中に、御子の神様の愛の支配の中に 私たちはいられました、移されました、悪魔から救い出されて、悪魔の力、暗闇の力から救い出されてということです。これはイギリスに立派な教会堂がありますね。寺院というふうに言われているのかもしれないですけれども、ヨークというところの、ステンドグラスですね、ローズウィンドウ、おそらくバラのデザインが入っているんだと思いますけれども、とても美しいステンドグラスで、おそらくこれを作るのに何年もの期間が必要であり、そして最高のデザイナーと、職人さんが雇われて、作られたものだと思いますけれども、これは少しもう少し複雑な形をしていますけれども、これはどこのだか知ってます？これは皆さんの中にあります。人間の DNA っていうものの断面図だそうです。もう一つ、まあ、同じのがありましたけど、こういうもう少し分かりやすい、これがそうですね。こういう複雑な形をしてて、そしてさっき宇宙の話で二兆個っていう話をしてましたけれども、豆腐二兆じゃないよっていうことで、それで今度は私たちの体の細胞にどれくらいの、体にいくつぐらいの細胞があるかっていうと37兆個ぐらいだそうです。でその細胞の中に DNA っていうのが入ってるわけですよね。それで DNA のですから、私たちの体の中にこういうステンドグラスもかなわないぐらいの複雑なものがある。で一つ一つの DNA にちょっと忘れてしまいましたけれども、2万冊ぐらいの本に匹敵するぐらいの情報が書かれているというふうにも言われていたと思います。ですから誰かがこう比べてみるんですね、ヨークのステンドグラスと DNA ですから、私たちをお作りになった神様は大宇宙もお作りになった方であり、また私たちの肉体、よく小宇宙って言われてますけど、それもお作りになったお方であり、全てを支配しておられる方なんだということですね。そのことをコロサイの手紙は私たちに言ってますね。それで万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立ってます。この宇宙も太陽系も銀河も、そして私たちの体の DNA も、全てこの方にあって成り立ってるっていうんですよ。この方でないと成り立たないということだと思います。そういうお方が私たちの作り主であり、救い主である、私たちの主であるというふうに教えているわけですね。この方によって私たちは、私たちの細胞も成り立っているわけですから、神様なんか関係ないという人はありえないんですよ。でも私たちは高ぶってしまいますから、このように素晴らしいものとして作られているけれども、神様はいらないとか、神様というふうになってしまうわけですけれども、私たちは神様によって成り立っている、御子にあって成り立っているということですね。ヘブル人への手紙の一章の2節と3節でもそのことを少し別な表現で教えてますけれども、神は御子を万物の創造者とし、また御子によって世界を作られました。ここでも御子が万物の創造者ですよということが教えられています。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れで、見えない神を見せてくれた ということですね。見えない神がを見えるようにしてくださった、それが人となられた御子である、神であるということですね。そしてその力ある御言葉によって万物を保っておられます。万物は御子にあって成り立っている。そして別の言い方をするならば、その方、その力ある御言葉によって万物を保っておられるということです。ですから神様の御言葉っていうのはどれだけ力があるのかということも考えさせられます。で、次にパウロが続けて言うことは、また御子はこの万物をお作りになって、そして全てを作り、全てを治め、全てがその方によって成り立っている。その方はもう一つのことをパウロはここで言います。万物は御子に、また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。なぜなら神はご自分の導いたものを全て御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。ですからこの天地万物をお作りになった方は教会の頭である、そして教会はその方の体でありますということを教えています。旧約聖書に詩編の8編にダビデがこういうことを言ってますけれども、ダビデがおそらく、外に、ダビデは羊飼いもしてましたから、何度もこういうことを、その当時の夜空っていうのは綺麗だったんだと思いますよ。私たちも時々空気の綺麗なところに行くと、驚く、こんなに星がいっぱいあったんだっていうふうに驚きますけれども、ダビデが見てた星というのは、アブラハムとかダビデが見た星というのはそういう夜空、星空であったと思いますけれども、ダビデは詩編の8編でこう言います。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なんでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。ダビデは不思議でしょうがなかったっていうんですよ。このダビデは天体望遠鏡なんか持ってないですから、肉眼でしか見えない夜空でありましたけれども、それでもその美しさ、素晴らしさ、その力というのは分かった。それをお作りになった方が、私たち一人一人のことに、私たち一人一人の生活、心に心を止められるというのは一体どういうことなのかということで驚いています。パウロが言っていることはそういうことだと思うんですね。パウロはこの方は、御子は全てのものをお作りになりました。そして治めておられます。その方が今度は教会の頭です。ガクーンとこう、なんかこうすごいところからこう降りられたっていうか、その落差っていうのはすごいと思うんですけれども、そこをちょっと私たちは注目してみたいと思うんですが、ですけれどもダビデが言っているのは、神様の愛に驚いている。それだけ栄光に富んだお方が、強いお方が、大きなお方が、なぜ私のようなものに心を止められるのかということをダビデは驚いてますね。そして私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり何と力強いことでしょう。宇宙にもこの地上にもあなたの栄光は溢れています。私たちが今日ダビデよりもいろんなことを知ってますから、 おそらくダビデだったら、あなたの皆は全地にわたり、そして私たちの細胞にまでわたり、 DNA にまでわたり、なんと力強いことでしょうというふうに書き加えられたのかなというふうに思います。私たちはダビデ以上に神様のことを知ってなくてはいけない、知ってるはずなんですね。ダビデは十字架は知らなかったですから。ですけれども、ダビデは神様の愛、創造者である神様が自分に目を向けて、心を向けてくださっているということに驚いているわけです。コロサイがここで私たちに教えてくれていることは、ピリピの手紙でもパウロはこういう形で教えてますけれども、キリストは神の見姿である方なのに、神であった、神であるのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。神が人となられたということですよね。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。ですから神様がその栄光から降りてこられた、栄光を捨てて、そして人となられました。私たちを救うために人となられた。それだけではなくて、人に癒しめられ、そして、当時最悪の死に方ですよ、最低の死に方である十字架についてくださった。でパウロはそれゆえ神はというんです。それゆえ神はこの方を高く上げた、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたえられるためです。それはイエス様がご自分を低くされたからだ。それが、そして一番低いところで、十字架より低いところはないですよ。そこまで私たちのために低くしてくださった。それゆえ神はイエス様を高く上げたというふうに、ミッシは御子を高く上げたというふうにここに書いてあります。そしてピリピの手紙の中で、どうしてパウロはそんなことを言ってるのかな。ピリピの教会の一つの問題は高ぶりであったからです。ですからパウロは、あなた方の間ではそのような心構えでいなさいと続きます。どのような心構えですか。イエス様が栄光を捨てて、そしてご自分を低くされた、十字架にまでご自分を低くされた、それがあなた方の作り主であり救い主である主です。そのような心構え、心を、態度を、姿勢を持ちなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。それがフィリピの教えであり、そしてペテロもそのことを教えました。ですからあなた方は神の力強い御手の下に、私たちは神の手というのはどれくらい力強いのかというのを、少し宇宙というものを考えてみましたけれども、神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。自分たちが自分たちを高めるのではなくて、神様が私たちを高めてくださるということですね。そしてあなた方の思い煩いも一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が追いかける人のように食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っています。ですから悪魔は私たちを神様から離そうと します。私たちを高ぶったものとする、もし私たちを悪魔が私たちを高ぶったものにすることに成功するならば、悪魔は自分の仕事を成功しているということになります。悪魔が襲うというのはそういう形で襲うんだと思いますよ。こう血だらけになって、いや悪魔にやられましたっていうんじゃないと思うんですよ。私たちの心を高ぶらせる、自分中心のものとさせる、悪魔はそういうふうに私たちを襲うんだと思います。食い尽くそうとするんだと思います。そしてそれに従うと私たちは間違いなく食い尽くされます。ですからそうではなくて、神様に思い煩いがあったら、問題があったら委ねなさい。神様がそれを受け入れてくださり、助けてくださいます。へりくだれば神様が私たちを高くしてくださいます。ですからイエス様は私たちの教会の頭です。で、私たちはその方に従って生きるわけですけれども、ですからイエス様は私が道であり真理であり命なのです。このように言える人は世界に、世界広しともいえどいないです。どんな宗教の指導者であっても、創始者であっても、私が全てを作りましたとか、私によって成り立ってますということを言える人はいなかったですね。道とは何か、真理とは何かということを一生懸命求めて、そしてそれを説明しようとする指導者はいました。私が道であり命ですというふうに言える方は、人はいなかった。イエス様は迷いなく遠慮なく、私が道であり真理であり命です、どうして言えるのか、イエス様がお作りになったからです。全てを、全てはイエス様によって成り立っているからなんです。私たちが信じたイエス様というのは、この教会の主である、頭であるイエス様というのは、そういうお方です。その方の支配の中に私たちは今入ってます。そうするとダビデのように、主は私の羊飼い、私は乏しいことはありません、死の影を歩くことがあっても私は大丈夫ですというふうに言えるんだと思いますね。私たちはダビデ以上にそのことを言えるはずなんです。イエス様の十字架を知っていますし、宇宙も二兆この その銀河も知ってますし、 DNA も今は見える断面を見えるような時代ですから、ですから私たちはダビデ以上に神様を信頼しなくてはいけないはずですけれども、そしてイエス様は、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨てて自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。やはり自分という場合にはイエス様についていけないですよね。自分についていく方ですから。ですから十字架を追ってついていきなさいというのは、私たちもこの少し前に学びましたけれども、それはイエス様は別の言葉で言う、私の首輝きを追ってついてきなさい、一緒に行くよ。疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私の首輝きを負って学びなさい、そうすれば平安があるはずですよ。それが十字架を負って自分を捨てて十字架を負ってついていくということだと思います。同じことだと思います。ですから今日はそのコロサイの手紙の中で、あの短い箇所でありましたけれども、あのすごい箇所だと思いますね。イエス様はどれだけすごいお方なのか。ですから、あそうか、これはまたあの替え歌で、あ、今回のあのメッセージのタイトルがイエス様は一番っていう子供賛美歌のタイトルと一緒なんですね。 で子供タイトル子供の子供賛美歌の中にはなぜっていう、どうしてイエス様が一番なの、だってイエス様は神様だからだよって、それはその通りです。イエス様は神様であり全てを作ってくださったから、これ、まあ、歌うこともできるんですけど、全てを作ってくださったから、みんなを生かしてくださってるからですけれども、今日私たちが聖書はもう一つ別なところを、どうしてイエス様が一番なのか、今日コロサイそしてピリピから学んだことは、だってイエス様は神様なのになんです。神様だからではなく、神様なのに全てを捨ててくださったから、十字架についてくださったから、だからイエス様は一番なんですよ。だから父は御子を、自分を低くした御子を何者よりも高く上げました。全てのものが、地にあるものも天にあるものも地にあるものも地の下にあるものも全てが膝をかがめて、イエス様は主であると認める、そういうお方です。で、イエス様が一番なのは私たちを救ってくださり愛してくださっているからですということですね。では最後にこの言葉を、まあ、暗唱聖句というのがあるとすれば、これはもう私たちは暗唱していいのかなというふうに思いますけれども、コロサイの一章の16節の後半のところから17節ですね、これを読んで終わりにしたいと思います。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。お願いします。愛する父なる神様、若いコロサイの教会を励ますためにパウロが書かれた手紙を私たちは読んでいます。そして私たちもその手紙を通して励ましを受けています。今の時代はコロサイの手紙が書かれた時よりもはるかに情報が多い時代でありますけれども、どうぞその情報の中に私たちが、埋もれてしまわないで、溺れてしまわないで、その情報からもあなたの素晴らしさを学んで、そしてあなたを褒めたたえ、あなたに対する信仰を深め、そしてあなたと共に歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。